説教冒流が本流、マスターこと牧師です。
主にある皆さん、今朝こうしてご一緒に礼拝堂に集められ礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。東京でコロナウイルスの感染が拡大している様子が報告されて、本当にいろいろなところでそのために苦しんでいる方々、また奉仕している一人一人のことを覚えて祈りを合わせつつ、この時を過ごさせていただきたいと願っています。皆様お一人お一人の上に神様の導きがありますように、祈りつつ聖書の言葉に耳を傾けてまいりましょう。一人の人が用いられて務めを果たしていく、そのためにはその一人を信じて支え導く人の存在があります。最近はあまりニックネーム、あだ名で人のことを呼ばなくなりました。それはもしかすると何かこうちょっとそれが相手をバカにするような形になったらよくないなっていう気遣いもあるのかもしれませんが、今週と来週と聖書使徒言行録の中でニックネームで呼ばれている人のことをご紹介しながら、私たちがキリスト者として、また教会に集う一人一人としての交わりを考えていきたいと願っています。大阪市天王寺区に聖バルナバ病院という聖公会が1883年、明治16年に建てた病院があります。今でも産婦人科小児科を中心としてそこでは医療が続けられています。そこで名に冠されているバルナバという名前は、実はこの使徒言行録に先ほどご一緒に聞きましたところで出てきましたが、本当の名前ではなくてニックネームなんです。バルナバというその名前は慰めの子という意味です。彼の本名はヨセフと言います。ユダヤの人たちの名前は同じ名前がとても多いんです。イエスという名前も決して珍しい名前ではありませんでした。ですから当時の人たちはそうやってニックネームをつけることによって、どこどこのマリアとか、このヨセフはバルナバだと、ペトロももともとはシモンですね。そうやって、ペトロっていうのは岩、頑丈な人だったのかもしれないですよね。そうやってこうニックネームで呼びながらお互い同士親しみを込めて呼び合っていたんだろうと思います。バルナバに関する記録を読むと、なぜ彼がバルナバ、慰めの子と呼ばれていたのか、そのことに気づかされます。彼のことが最初に出てくるのは、使徒たちによって伝道が開始された時のことですけれども、当時財産のある人たちがそうしたように、バルナバを自分の畑を売ってこの初代教会に寄付をしていたようで、初代の教会は夫に先立たれた女性たちの給食活動などもして皆さんの生活を支えていましたから、そういうところで用いられたのではないかと思います。彼が慰めの子と言われた理由は、立派な人であったということももちろんあるのかもしれませんけれども、他の人に対するそこには態度というものがあったのだと思います。例えばヘブライ名でサウロ、ギリシャ語ではパウロに対してです。パウロはもともとキリストをイエスをキリストと告白する人たちのことを迫害するその急先鋒でした。熱心に神を信仰するあまり、人間をイエスを神だと、神の子だという人々のことを許せない、そういう中で使徒たちのところに連れて行き、そして迫害して牢にぶち込んでいた。しかしそのサウロがあるとき、復活のイエスからサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかけられて、今度は自分自身も暴力をもって人を正しいところへ導いていこうという、 そういうあり方ではなくて、人の命に仕える、人を支えていく、そういう伝道者、宣教者となっていったわけです。けれどもちょっと想像してみていただきたいのですが、サウロっていう名前が出てくるだけでユダヤ人キリスト者たちは震え上がってしまう。サウロが来る、みんな隠れろ、姿を忍ばせろ、見つけられたら即縛られて、そして連れて行かれる。そうやって今まではこう全く自分たちにとっては敵だった相手が、いきなり今日から私もあなた方と同じようにイエスを救い主と告白するその仲間の一人なんです、そういったところでどうでしょうか。そうですか、そうですか、よく来てくださいました、言いますか。いや、せいぜいがスパイかもしかして内部に入り込んできて、そして自分たちの情報を持って誰がキリスト者なのかということを得て、そして引っ張っていこうとしているんじゃないか、そう思われますよね。この時期のパウロにとって一番なかったのは信用なんです。ゼロからのスタートではない、マイナスからのスタートなんです。裏切り者、信用ならない者、レッテルを貼られて苦しむことになりました。両方からです。ユダヤの祭司長、指導者たちからも裏切り者だと言われ、ユダヤ人のキリスト者たちからはなぜ自分たちの方へと言われました。パウロは伝道者となろうとしてアラビアの地域で活動を始めたようですけれども、最初からうまくいっていたわけでは全くないのです。むしろ挫折の連続でした。パウロの生き方からすれば、知識があり、教養があり、語学やさまざまな資質を持っている、立法に通じている、そういうものをもってすれば人々に影響を与えることができる、そう思っていたかもしれません。けれども彼はそういう自分の今までプラスだと思っていたものをもってしても人に受け入れられない、信用を得ることができない、その大きな挫折を経験していたのです。そのパウロのところに使わされたのがバルナバ、慰めの子でした。使徒言行録の11章を見ますと、バルナバはエルサレム教会からアンティオキア教会というところに派遣されたと書かれています。このアンティアキオ教会というのは当時のローマ帝国の中でも100万人ぐらいの人々が生活していたであろうと言われている非常に大きな使徒で都市でありました。そのアンティオキア教会に行ってこのパウロという人を支え、そして周囲の教会の人たちとパウロの間に入ってパウロのことを弁護し、説明し、祈り、配慮をしてきた、それがバルナバです。その意味においてバルナバという人は人を育てる人でありました。将棋の世界でニューヒーローが生まれましたね。でもその人を育ててきたお師匠さんがおられる。育てる人、その人のそばにいるということがとても大切なのだと思います。それは信仰の世界においても伝道者の世界においてもそうです。バルナバの方が先輩の伝道者でした。パウロはよくイエス・キリストと復活のイエス・キリストと出会ったら180度こう転換したって言われるんですけど、パウロ変わってないんですよ。何が変わってないかっていうと性格、やっぱりね、人って性格って変わらないと思うんですね。イエス・キリストと出会っても熱心に一生懸命、一生懸命なあまりこう他のことを忘れてそれに没頭する、これパウロですね。パウロのいいところで、その中でこのバルナバという人があったからこそ パウロは初代のアンティオキア教会の中で受け入れられていき、そして後にエルサレム教会の中でパウロの異邦人伝道の働きが認められていくということになっていきました。しかし実はこの2人はこのあと決別するんです。別々の道を歩むことになります。実は第1回の伝道旅行をバルナマが主で、そしてパウロが、ある意味でその弟子のような形で一緒にキプロス島などに行く伝道旅行を行ったのですけれども、その間に2回目の伝道旅行を行おうという時に、誰を同行させるか、この旅行に一緒に行かせるかというそのことで2人の間に一致が見られなかったんです。一緒に行かせようとしていたのはマルコと呼ばれている人でした。このマルコという人は1回目の伝道旅行の時に逃げ帰ってしまったんです。ついていくことができなかったんです。さまざまな困難が待ち受けていたので。ですからパウロはそんなマルコなどをも同行させる必要はない、伝道の進展のためにすべてを投げ打ってそしてやってきたそのパウロから見れば、ある意味ではマルコのような人は足手まとい。マルコを一緒に行かせるっていうことに対してパウロは反対でした。でもバルナバは言うんです。もう一度チャンスを、もう一度チャンスを。野球でもありますね、再生工場って言われるそういうチームとか監督さん、もう一度チャンスを。しかしそのことでパウロとバルナバとは一点を見られなかった。パウロにとってみれば、私はよくわかるんです。あなたは目的よりも人を見てる。今は神の福音を伝えることが第一なんだ。そのことを考えれば人に対する同情であるとか、もう一度リサイクルとか、そんなことはもう後に置いたっていい。目的が大事だ、達成する目標が大事なんだ。しかしバルナバはマルコに、そのかっこ悪いマルコにもう一度チャンスを与える、同じ同労者としてもう一度一緒に行こうと言うんです。かっこ悪いやり直しというのはきついものです。誰でも信用を失ってしまってもう一回やり直そうという時は、なんて大きなそのエネルギーが必要なことか。それを信じようとしてくれる人がいて初めてなんとかやっていける。バルナバの人となりが、思いがあったからこそパウロも伝道者として立つことができた。周りの人からの信用という一番得難いものをバルナバがいたからこそ彼は得ることができた。キリスト者の伝道者として歩み始めることができたのです。パウロはその第二回伝道旅行にシラスという優秀な人物を選んで、アンティオキア教会に盛大に見送られて、そして出かけていくところがこの後使徒言行録に記されています。一方のバルナバはマルコを生かすことを優先して、ひっそりと自分の故郷だったキプロス島へ伝道旅行に出かけていったということがこの後記されているのです。キプロス島はバルナバの出身地ですから、そこには知ってる人たちがいる。そのような場所を選ぶことによってバルナバはマルコの再起を期したのかもしれません。この後使徒言行録にはバルナバの名前はもうほとんど出てこなくなるんです。バルナバは大勢のためにではなく、一人を生かすことのために働いた人でした。義を求め、正しさを求める人はパウロのもとへ行くでしょう。しかし失敗をして、それでももう一度やり直そう、 その自分でもどうしようもない弱さを抱えながら思い通りにはならない、そういう人を信じようとする、そういう人はバルナバが必要なのです。私たちはそのあり方に99匹の羊を野原に残しても1匹を追いかける、そのイエス・キリストのあり方を見ます。もちろんパウロのあり方もイエス・キリストのあり方に倣ったものです。パウロはこのあとイエス・キリストの神の国を福音を述べ伝えるために地中海沿岸のローマ帝国の主要な都市に伝道していくことになります。ある意味では都市型伝道で、短い期間にもう神の国がイエス・キリストの再臨が近いとパウロは本当に思っていましたから、一日でも早く多くの人たちにその福音を述べ伝えなければならないと思っていました。そのためには大きな都市に行って、そして一回に話すことでたくさんの人に伝えるっていう、そういう必要があった。都市型伝道を行っていきました。そしてそのことによって成功も収めていったのです。使徒言行録はこのあとパウロの姿をずっと伝えていきます。ある意味では私たちの社会的な評価の目から見るとパウロは本流です。そしてバルナバの生き方は傍流です。主流があるとするなら、そこから脇に流れていく、そういう支流のようなあり方かもしれません。時々私たちもありますね、社会的な位置で。私すごく本流だと思ってたんだけど、あれ全体から考えたらいつの間に私傍流になってたのかな。自分が与えられた部署や場所が、あれこの組織の中でこれ本当から言うと本流じゃないのかもしれないな。でも聖書は伝えるんです。その場所でマルコのことを追いかけていったバルナバがいた。もしかするとマルコによる福音書はそのマルコによって記されたのかもしれない。追いかけ続けたバルナバが一人の伝道者を再生させ、そしてそこから神の国が福音が述べ伝えられていったのかもしれません。私たちにとって傍流と見えるところに本来の姿があるということをキリスト教会は経験してきました。そうです、この時代から実はエルサレムが本家本元と原始教会の中では思われていたけれども、70年のユダヤ戦争によってエルサレムは壊滅状態になります。エルサレム教会は早々に姿を消していくんです。そしてアンティオキア教会のような異邦人と呼ばれている人たち、このアンティオキア教会の中にはニゲロと呼ばれている人の名前も見えます。ニゲロは黒人の方ですね。アフリカからの人たちもいました。ギリシャ語を話す人たち、そういういわば多彩な多様な人たちによって構成されていった、そのパッチワークのような教会が歴史の中で残ってゆき、そしてその人たちが神の国をそれぞれの散らされたところで伝えていった、それが伝道でした。バルナバの決断は人を見て物事を見ていなかったとも言えません。人が成長していくということを信頼した。私たちの今の社会はすぐ結果を見て判断しようとします、割り切ろうとしますけれども、今の私たちの在り方に対する大きな問いを、またキリストに従う人の一つの大切な姿をバルナバは私たちに示してくれているのではないかと思うので、私たちの教会にもきっとバルナバのような方がいらっしゃいましたね。お目にかかったことはないのですが、私が天に召された時に会うことを楽しみにしている一人は高橋豊吉先生、この教会の歴代の牧師です。一人一人のために本当によく足を運ばれた先生だったそうです。祈って、そしてその人が神様につながるようにと支え続けた、そういう先生のお姿を私はお会いしたことはないのですけれども、きっとその先生に祈られてきた方々がこの教会を支えてこられただろうと思っています。そしてアンティオキア教会の人たちが 皆様どうぞ使徒言行録11章ご覧ください。使徒言行録11章26節、さらっと書いてありますけど、ここ実はすごく大切なことが書かれているんです。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者というのは実を言うとニックネームだったんですね。イエスのことをキリスト、キリストといつでも言う人たちだとあだ名がつけられた。それがキリスト者の最初でありました。けれどもそのキリスト者としてのあり方、キリストの名によって呼ばれるもの、イエスキリストの恵みと許しを信じて生きていこう、そういう群れのあり方が2000年を超えて今の私たちの社会にも息づいています。今朝私たちはこのバルナバのあり方をご一緒に心に留めることによって、教会の交わり、そして本当に一人一人が生かされていく教会、社会でありたい、そう願いつつこの1週間を歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今朝のすべてを備え導いてくださいましたことを信じて感謝をいたします。今私たちの友の中には、これから手術を受ける、本当に試練を迎えようとして不安の中にある人もおります。また愛する友のために回復を祈り、病からの回復を心から願っている友もいます。病の人と寄り添い、今この場に集うことのできない愛する方々もおられます。神様、あなたがどうぞその一人と寄り添ってください。あなたの恵みは多くの人に寄り添い、また述べられていったと同時に、本当に一人一人の今必要なことのために祈りと支えが行われていきました。あなたの御手が述べられますように、必要な御手が述べられますように、そしてどうぞ私たちの社会の中で、あなたの福音を必要としている一人一人が自分の人生の中で神の恵みに気づき、私もまた今日あるを得ているのであるということのできるその恵みの中へ招いてください。私たちの教会をその器として用いてください。90周年というこの歩みを支えてこられた一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。今朝は総会が行われます。困難な中で行われる90周年の総会です。しかし教会の本質を、あなたは今この時も私たちに伝えてくださっていることを信じ、歩むことができますように、そのことのために祈り、奉仕してくださいましたお一人お一人を豊かに顧みてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。